この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
パッパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパ。なんであの時放送局水曜日ということで、人間病院、どうも徳松武史です。
ジョレンです。
この番組はお互いの気になるところ、鬱陶しい部分、実はあれは病原菌が原因なんじゃないかということで、それらの病原菌を医学的観点から考察し、最終的には本物のお医者さんにも研究してもらいたいなという野望を持った番組です。よろしくお願いします。
お願いします。
いやー、ということでね、まあ、ちょっと先週、まあいろいろね、
はい、
先週先々週ぐらいをかけて少しリフレッシュできましたので、
おお、
はい、ちょっと今週からは切り替えてね、いつも通りやっていきたいなと。
よかったね。
はい、思っていきたいと思っていますので、まあそんな番組にも、まあいつものようになんて言うとおこがましいですけれど、
ええ、
お便りが
あ、またまた、
はい、届いておりますので紹介していきたいなと。いやー、本当にありがたいですね、うん、はい。お便り、徳松さん、上田先生、お久しぶりです。アンナです。
いやね、
ありがとうございます。最後にアンナっていうのもうやめちゃったんですね、もうなんかね。最初に言っちゃうんですね、アンナです。
ああ、言っちゃうんだ。
最後にアンナって終わるのが多かったんですけどね。うん、で、前回コンビニカーストについてのお話があったので、私がいるイギリスの店員の態度についてお便りすることにしました。まず、イギリスにはコンビニはなく、夜にやっているスーパーはほとんどありません。私がよく行く身近なスーパーは大手チェーン店なのですが、とにかく店員が不親切です。先日、ナスが見つからず、近くにいた店員に尋ねたところ、は?と言われ、大きなため息をつきながら、探す素振りをした後、ないと言われて終わりました。悔しくてもう一度自分で探したところ、ナスが見つかりました。このように店員が不親切なことは日常茶飯事であり、稀に親切な店員さんに出会うと本当にほっとします。レジに行けば店員は座っており、客が自分の買い物カゴからすべて荷物をレジ台に乗せ、会計が終わったらすべて自分で袋詰めします。たくさん買い物をして、しかもレジが混んでいる場合は、後ろの人を待たせないように必死になります。会計が終わっても店員さんはこちらを見向きもしませんが、むしろ私の方から勢いでサンキューと言ってしまいます。たまに袋詰めしてくれるお店もありますが、信じられないくらい不安定な状態で完了します。もちろん袋を渡してくれることはないので、自ら手を伸ばして店員さんのところから、袋を取ります。そしてもちろん、焦って私の方からサンキューと言ってしまいます。こんなより、やりとりが嫌になり、最近はちょっとだけ値段が高めのスーパーに行くことにしました。そうすると、お客さんの層も良く、店員さんもものすごく親切で驚きました。レジの店員さんはまるで以前からの友達かのように、はい、元気、いい一日だった、楽しい週末を、と、笑顔で話しかけてくれます。こうして、少し、高く払えば、その分、サービスがいいという当たり前のことを学びました。日本は、どんなお店でも、親切でサービスがいいことが多かったので、イギリスに来た当初はうろたえていましたが、今となっては不親切な店員がいても慣れてしまいましたし、いい気分になりたければ少し、奮発すればいいやと思うようになりました。日本のコンビニの店員さんは様々な仕事を短時間で丁寧に正確にこなすことを常に要求されているようで大変そうに思います。なので、たまには無茶苦茶なことをしてみたりしてもいいかもしれません。冗談が通じるお客さんが来てくれるようなコンビニもあるといいですね。長くなってすみません。これからも配信楽しみにしております。アンナということでね、はい。2回アンナとやってまいりましたね。開業してアンナ、
ね、これいいですね。最後収まりがいいですね。
アンナっていうね、アンナからの、お手紙がね、来ましたけれど、うん、相変わらず、イギリスからお手紙を送っちゃう病は、やっぱり治ってないかもしれないですね、これ。
治らないのかね。
これ送った時点で発症するっていうわけではないんですか、こう。やっぱり、
うん。
防げることはできるんですか。
できるよ、それは。
なんで笑いながら、なんで半分笑っちゃったんだよ。
できるでしょ。
あ、できます。これはちょっと、なんか前回送ってきた時ちょっとなんかね、治った感ありましたけれど、今回はそのイギリスから送ってきた感がすごかったですけど。
イギリスから送ろうって思うってことは、イギリスから送らないでおこうと思えるからね。
イギリスから送らないでおこうっていうのは難しいんじゃないですか。その、ちょっと何を言ってるかわかんないですけど、そのイギリスからをいただいてますから。
だから、自分が今どこにいるかって現状把握すればできることだよね。
イギリスから送らないことがってことですか。
で、自分は今イギリスにいるって自覚すれば、様々なことができるよね。
いや、だからそのイギリスの話題を出しても、イギリスから送っていますっていうことの内容でも、もっとイギリスにいるっていうことを把握してれば、それを相手に伝えずに送れるってことですか。
そうですね。
ああ、なかなか難しい。
いや、難しいですよ。やっぱり、イギリスに長くいればいるほど、その自分が今イギリスにいるって感覚どんどんなくなってきますからね。
ああ、その客観的にってことです。まあイギリスにいる。
なってきますからやっぱり。
イギリスにいることは普通ですからね。
そうそうそうそう。
まあ少なくともイギリスに行った初日にナスは買わないですからね。
初日にはね。
初日にはやっぱりなんていうんですかね。ああいうなんですかね。イギリス国旗の。ピンバッジ買いますからね。
まずね。
まずね。なんか
あの国旗のあれ浮いたかったんだ。
はい。
なんとかっていうね。
なんか名前。
かっこいい。かっこいい。
かっこいい名前
なんかね。ハーケンクロイツだっけ？
いやだからドイツ感しか感じないですけど。
あ、違う感じだ。
はい。なんだろう、あと。時計台とかね。
はいはいはい。
時計台のキーホルダーとか、まあ、とりあえずキーホルダー買いますからね。
まあナスよりは買うね、多分ね。
で近所のスーパー行かずに、ビートルズが歩いてた横断歩道行きますから、
ね、あーアービーロード、
アービーロード行って同じポーズで写真撮りますからね。
そうだね。まず、ナスよりは先にするかもね。
ナスよりそっちを先にします。だそういう部分は忘れちゃってますよね。しょうがないですけどね。
しょうがない、そこは。慣れるから
しょうがないです。まあ、毎日アービーロードに用事ないのに通って、あそこで記念写真撮って、私生活を送っていくのは窮屈です、ね。アビーロードですか？
アビーロード？
もう本当に私はイギリスに来てるんだという実感を、毎日得たいんであれば、まあそうすべきですよね。
まあね。
僕が沖縄にいる間、ずっと、あの残波岬の先っぽに立つという習慣を、欠かさなかったようにね。
そうですね。そういう意味じゃ、沖縄から、なんかメール送っちゃうよとか出てなかったんじゃないですか、
ね、やっぱもう沖縄の海を見たくない日もありましたけれど、やっぱり僕にとってスペシャルな日々にしたかったので、
はい、
当たり前じゃないよっていうね、このサトウキビ畑は、
なるほど、
当たり前じゃないよっていうために、毎日残波岬の先っぽに立ってましたから。
偉いね。
だからまあ。
よくできとる。
あ、本当ですか。だからアンナさんも、毎日、アビーロード行って、記念撮影をするっていうね。
自分がいるところが、キングダムって呼ばれてるってことを忘れとる、
ね。ああ、そうやって呼ばれてるんですか。
ユナイテッドキングダムって。
ユナイテッド、なんかもうだんだんあの国旗の名前を思い出せそうな気もしてきましたもん、なんか。イギリスへのなんかこう憧れが盛り上がってきたおかげで。
行けるときはすぐ行こうよ。
行けたらすぐ行きましょう。とりあえず僕が今浮かんじゃったフレーズはクロムハーツだったんで。やっぱあれアメリカの文化ですし。
ハーケン、なんか黒、黒いツがちょっと邪魔だった
からね。黒、ハーケン黒いツにだいぶ引っ張られてる気しますけどね。いやー、すごいですね。なんか、留学っつってましたよね。
うん、確か。
長くないっすか、なんか。
長えね。
え、なんかちょっと、近況をひょっとして隠してないですかね、なんか。
マイナス要素もちょっとね、考えられるというか。
どういうことですか。いや、僕はマイナス要素じゃなくて、プラス要素のことを考えたんですけれど。
ちょっと留学に対してのなんか、ネガティブ要素がちょっと、浮かんできますけども。
あ、どういうことですか？
いや、なんか、ダブってるとか。
いや、そういうね。あー、さすがですね。いや、僕はいい人ぶるわけじゃないですけど、いい知らせの方を想像しましたよね。
ポジティブ。
ポジティブ的に、イギリス人とちょっと結婚したかもしれない。
うわー、いいね、それね。
で、人間病院の僕らに気を使って、
うん、
その情報は隠してきてるとかね。
はい、はいはい。
だからもう変な話、アンナさんの中ではイギリスを抑えに抑えてこのお便りぐらいかもしれないですね、も
まあ確かにね、イギリス人の人と結婚しましたみたいなメール来たらちょっと終わるもんね、何かが。
終わりはしない。何が終わるの？まあ、少なくともイギリス人と結婚したら人間病院にはお便り送っちゃダメです。
そうですね。レベルいくつなんだって話ですからね。
レベルいくつなんだってね。
まあ、そういう患者さんはまだ見たことないです
か。見たことない。こっちのレベル知ってんのかっていうことですからね。なんか、本当に。
そうそうそう。
いやいや、本当に。なんかもう僕ら、ねえ、本当になんかこう、ゴブリンとして生きてきたのにね、なんか急になんかレベルの高い勇者がなんか、おーっつって、久しぶりとか言ってなんか来て、なんか、全部倒していくみたいな。
それはね、
なんかクリアした勇者みたいな感じで来られても困るんでね、クリアした後に最初の村に戻って、なんか周辺のなんか雑魚のモンスター倒すみたいなことされても、さすがにちょっと僕らとしても笑ってられないみたいなとこあるんで。
そうですね。それで、まあ、そうですね。アンナさん側からするとレベル99で僕らに会ってもなんか何も面白くないでしょうね。
何にも面白くないはずなんですけれど、うん、なんかその馴染みのみたいな感じでね、なんか。
あ、はいはい。
なんか癖で来ちゃったみたいな感じでね、なんか。そういう可能性もちょっと、なんか一瞬考えちゃいましたけれど、もうけどなんか本当にイギリスに完全に馴染んでるなという、もう
そうですね、かぶれてるのはもうとっくに過ぎてますね。
かぶれてる感じはもう全くないですね。
ないですね。
いや本当にこっちが完全にその病原菌を制作してるだけで、
うん、
アンナさん側では多分もう作られてないと思いますね。繁殖されてないですね。
でもまあ病気ですからね。
いや病気なんだ。やっぱり留学先のイギリスからお便り送ってくるの病気なんだ。どこまで行ってもね。
イギリスですしね。
うん、なるほどね。ほんでもう、うん、でもうイギリスから送ってくる限り本編には触れてもらえないんだよね、もう多分ね。送ってきた内容には触れてもらえないんだよね、もう多分ね、うん。
優先順位ってありますから。
優先順位はもうイギリスからお便り来たっていう部分になる。まあ、さすがにそうなっちゃうとちょっとアンナさんも送りづらくなっちゃうんで。
あ、まあね。
はい。ちょっと内容に触れていきましょうか、ちょっとね。
そうだね。とりあえずはそこ、まあ、まず、見なきゃいけないところがあった。は
い、そうそう。そうそうそうそう。うん、いくら向こうが、なんかこういう病気ですとか。
そうそうそう。
なんかその、風邪ですって言ったとしても、
うん、
こっちは一応、がん検診もするみたいなね。なんかちょっとそういう。
そう、うん。ちょっと喉の調子が悪いような感じがするんですけど、って顔見たら目がポンポンに腫れててさ。
そうそう。物もらいかもよって言って、なんか、うん、
まずそっち見ようかってなる、ね。
すごい喉言ってるけれど、目パンパンに腫れてるよみたいなね、なんか。 なるほど。
それ医者としてはこう、ほっとけないんですね、やっぱそこは。
まあ、そういう意味では、まあ、今からちょっと喉の方を、あーんしてくださいっていう形で、
そうですね。
あんなだけにね、あーんしてくださいって言いますので。
徳松君も気をつけなきゃいけないのは、
はいはいはい。
わかるよ、その、あんなだけにあーんはわかるけど、徳松君を愛しくれてる人じゃないと笑わんよ。
いや、そうなんだ。
うん、
ああ、客観的にだと見ない。笑ってくれないんですね。
僕笑っとらんじゃん、僕。
ああ、本当だ。いや、愛してねえんだ。うん。そうそうそうそう。で、俺も。
高みを目指して、たまには。
うん。で、俺も今ちょっと
。たまにでいいから。もう常に、常にじゃない。
友達からのお願いなんだ。うん、たまには高みを目指して。
たまにはね。たまには山登って。
いや僕もただただ楽しくなって言っちゃっただけなんで、はい、すいません反省しますけど、
いいことだけどね。
ああなるほど、うん、まあけどやっぱりそのイギリスとの、
うん、
やっぱりこうまああえてまあ海外とのと言いましょうか、なんか僕も知らないですけど、なんか中国とかのコンビニのレジもひどいらしいですからね。
そうなんだ。
はい、もうとりあえずなんかとりあえずもう座ってるっていうのは基本らしいですね。
あ、店員さんが。
店員さんが座ってるっていうのは。
なんで知ってんの？
いやいや、いや、聞いた話です、これは。
本当。
やっぱりコンビニに中国の方とかいるので。
ああ、はは。
まあ、そういう部分で共通項として、そのコンビニ事情みたいな話になることもあります
しね。そっか、中国の人とか結構ね、今、ちょこちょこいるもんね。
そうですね。あと、東南アジア系の方とか。
あ、はいはいはい。
はいはいはい。まあ、そういう意味では、まあ、多少、ワールドワイドには、はい。ってしてますけどね。
そういう感覚があるわけだ。
はいはいはい。
なんか、僕のほかみんなひどいな。感覚が。
感覚がひどいって。いや、それはさ、
僕以外の人間みんなひどいな。
ひどいなじゃなくてさ、いや別にコンビニでさ、バイト先でさ、
うん、
ちょっとさ、外人の人とさ、働いてるんだから、しょうがないじゃん。
しょうがない。しょうがないってもう思っちゃってんでしょ？
で、どうすればいいの？じゃあ逆になんかそれでなんかこう、中国、別に中国人の友達がいるんだみたいには話してないですし。
だから、日常に外国人がいない僕からしたらね、
いや、だから、じゃあ別にそれはしょうがないじゃん。その別にそのなんか、日常があることはしょうがないじゃん。
しょうがない、それはしょうがない。
だから六本木ヒルズに住んでる人も六本木ヒルズに住んでるのはしょうがないじゃん。
そこはしょうがない。
六本木ヒルズに住んでる自分とどう向き合っていくかが大切なわけじゃないですか。そうそうそう。
六本木ヒルズで生まれるかもしれんしね。
うん、そうそう、うん。もうひどい場合は六本木ヒルズ生まれなんていう世代も出てきてますから。
うん。
うん。まずどうすりゃいいんですか？住所隠しゃいいんですか？
違う違う。だから、徳松くんが日常でコンビニで働いてるでしょ？
はいはいはい。
そこに外国人の人も一緒に働いてるわけでしょ？
はい。
で、そこが本当は、本来は非日常なんですって。
まあ、例えばそうしたとしてね、はい。うん。人によっては、人によっては非日常に、でしたと、うん。はい。
難しいことだけど、基本的には、俺は、外国人と働いているってびっくりし続けなきゃいけないよ。う
ん、いや、それも、それもなんかさ、それもなんか俺、なんかさっきアンナさんにアビーロード歩けとか言ったって、なんか、だんだん申し訳なくなってきた、なんか。
まあ、同じようなもんですよね、僕からすれば。
いや、そんなのもう、そんなのもう、そんなコンビニ出勤して、おはようございます、びっくりしたみたいな感じだよ。
で、びっくりするんじゃない、びっくりし続けなきゃいけないな
と。し続けるってどういうこと？
うわ。それができなくなってるのが、慣れっていうものですかね。
ああ、なるほどね。
うん。
どこを基準にね、非日常って、まあ、例えばなんかその、ね、なんかその業界みたいな人がね、
はい、
なんかそれこそなんか夜におはようございますとか言って、ああ、ごめんと、 こんばんはみたいなね、なんか、
うんうんうん、
なんかそういうのはなんかこうちょっとこうあっとか思いますけれど、
うん、
なんかそういうんじゃなくて、なんかもうそれぐらいのなんか、なんかもうそれで日常じゃないって呼んじゃうのみたいな、なんか、
もうワールドワイドだもん。
あれはどれぐらい許してるのかを知りたいんですけれど、IC カードじゃなくて、なんだろう、こうあれ、
うん、
こう証明書みたいな、
うん、
こう首から下げてるやつ。
あ、はいはいはい、あれね。
なんか証明書みたいな、
エリアマネージャーみたいな人、
うん、エリアマネージャーみたいな、なんかその仕事で、
うん、
あれかけてる人、
はいはいはい、
あれかけて、
うん、
日常に登場しちゃう人。
あれね、
うん、なんかこう通行証っていうのなんていうのわかんないけど、
まあまあまあまあ、パスみたいな、
うん、パスみたいなやつ。
だから、うん、アンナさんと一緒だよね。
あれもダメなんだ。
いや、ダメだよ。
あれはちゃんとそこじゃない世界に行くときはまめに外さないといけない、
ね、普段感じないものを、
うん、
がなんか首にテンションがかかってるって常に思わなきゃいけない。
あ、
負荷がかかってるって。
うん、
うん、
じゃあもうコンビ
それを忘れちゃうと、だからそのサラの人間と会ったときに溝ができるよね。
あ、やっぱそうなんだ。
うん。
じゃあもうすごい急にレベル高くなると、あのコンビニの話で言うと、あの、警察官がコンビニに来た時とか、もう、すごい気をつけないといけないんだ。
うん、あ、そうだね。
うん。
ドキッとしなきゃいけないね。
いやいや、あの、警察側が。
警察側が。
いや、僕一応、いつも、レジでありがとうございますじゃなくて、ご苦労様ですってお見送りするんだけど。なんか、おうみたいな感じで帰ってくけど。
ね、両方、ちょっとね、挙動不審にならなきゃいけないよね、うん、普通。
いや、けど、職業柄上、挙動不審になるわけでいかないしね、なんか。
か自分はリーさんと働いてるけど、あの人中国人だしな、うん、とか思わなきゃダメだよ。
うん。うん、いや、なんかそれはなんかちょっと差別にもつながってる気がするんですけどね、なんか。
いや、差別じゃないよ、これは。
ああ、なるほど。
なんていうのかな。先入観？先入観って忘れちゃダメなんだよね。
なんか名言みたいなの飛び出ましたけどね。ああ、なるほどね。
うん。
先入観っていうのはよくないっていう例えで使われる言葉ですけれど。
うん。
逆に良くないからこそ忘れちゃいけないってことですね。
そう。
ああ、その先入観を持ってた自分を忘れちゃいけないと。
そうそうそうそう。
だからまあ、ひょっとしたらそこに、回答の、残骸が残ってるかもしれないと、ね。
そうそうそうそう。
振り返った時にね。
うん。
あ、先入観意外に合ってたみたいなね。なんか
そう、そういうことだよ。
そういうこともあると。
で、先入観を忘れるから、嫌われたりするんだよね。
先入観に対してだいぶ悪い印象があったので、
うん、
こんなに先入観を、なんだろう、いい意味でフューチャーすると思わなかったので、
うん、先入観はダメっていう、先入観はなんで気に入るの？じゃあ。
え？
先入観悪いことだよねっていうのをなんでみんな先入観で気に入るの？わかる？
いや、だからまあ、
この、複雑なやつ。
いや、なんだよ、たっぷり待ったのに何も出てこなかったじゃねえか。だから複雑なやつってなんだよな。あの、いや、先入観っていうのはまあ簡単に言うと
先入観を忘れんなってこと。
そうそうそう、だから
その先入観は持っといて。
それも気に入っちゃってんじゃんよ、結局。
うん。
いや、先入観の先入観ね。
うん。
いや、だからわかりますよ。まあ、その人、まあ、見た目で決めんなとか、そういうことも先入観の一個だと思います。
人は見た目で決めて。
いや、なんでだ。なんで最後、ド偏見でなんか終わらせようとしてるんだよ。
基本的に決めてって。みんなそうだから。
いや、そうなの
第一印象みんなそうだから。
ああ、なるほどね、うん。はいはいはい。
じゃないのに。
じゃない。
あみんなそうなのに、徳松くんだけ、アンナさんだけ、はいはいはい、先入観で決めなかったら、じゃ異質な、異端者
だ、異端者。ああ、なるほどね。
うん、怖い、怖いよ、それはやっぱり。
あ、どうせみんな先入観で決めてる、うん。先入観で決めてるというか、先入観までしか入り込めないってことですね、プライベートで。だいたいその街で起きてることは全部ほとんどが先入観で起きてる出来事だってことですよね。
ああ、そうだね。うん。
ああ、そういうことですね。だからまあスーパーで起きてることもそうですよね、だから。うん、だからその変な話、その、スーパーの店員、不機嫌だった店員。
うん。
すごい先入観で、話しますけれど、
うん、
はい、あんな元気かいっつって店員のやつの方がクズ野郎です。先入観で喋りますけどね。で、なんか、まあ、ないとか言ってたやつは、案外いろいろ関係性を保、なんか気づいてたらいいやつだと。先入観ですけどね、これは。
先入観、だから、ま、なんていうのかな。
先入観じゃね。これは先入観ではないか。うん。
なんていうのかな。目付けだ。その、初めて会った人には、初めて会った人のよう、と同じように接さないと。
そうそうそうそう。うん、だから今みたいな推測がいらないってことですよね。僕の今。僕の、うん、僕の今の変な詮索がもう、間違って、先入観ではないって。ね、
ああそうですね。
もう想像の域に達してますしね。
うんうんうん。
あ、なるほど。
なんかみんな、だから人類皆兄弟っていきなり言われてもね。
なるほどね。
うん。
はいはいはい、はい。
それはなんか嫌じゃないですか。
嫌ですね。
うん。兄弟っぽくなってきたら、まあ兄弟って言われてもいいけど。
うんうん。
うん。初めて会った人、まあ信用、とかありますからね。信じれないですから、
ね。だからまあ信じれないしね。だからその店員と今後関係をもし築いてったら、ひょっとしたらいいやつとか、全然スーパーにおいては何の意味もない推測ってことですね。
そういうことになりますね。
なんか今ね、今。お店の前をなんかすごい大きいカラーコーンをブラブラ悪い顔で持ちながら歩いてる現場の人がいたんです
よ。お
う、すごい感じ悪いです。
感じ悪いでしょ。
目に入っただけですけどね。
その感覚忘れないでって。死ぬまでね。
その感覚忘れないでっていう部分を増長させていくと、なんか悪い方向に進むイメージがあるんですけど、なんか
そこは利して、
だからそのそこを利して、だからそこをなんていうんですか、そこを
そこは自分でやって、
そこを広げないでっていうことですよね。そこは、その、先入観っていうのは広げないでっていうのは当然ですよね。
うん、そうだね。先入観は、先入観で終わらせなきゃいけない。
先入観は膨らませないでっていうことですよね。
そうそうそうそう。
うん。だからあれ以上、僕が見たあの、カラコン、ブラブラ持ってた現場の、やつの学歴とか想像しちゃダメなんですよ。なん
そうそう、先入観、先入観、見た目だけでとどめといて、
だからもう本当にふわっていう、ここだけでとどめてってことですね。
そうそうそう、
広げないでってことですね。
結構難しいと思いますけど。
いやー、結構難しい。広げる場合はちゃんと調べてってことですね。
だから言葉変えては言ってますけど、初心を忘れないでってことですよね。
なるほどね。
徳松くんがリーさんを初めて見た時の感情、印象、
いやいや、まあ、そんな、 そんなにないですけれど。
覚えてるって話だよね。
うん、いや、覚えてるっていうか、そんなにないですけど、普通に意外にフラットにやってますけどね。
それが、2回、3回って会っていくと、
まあ。
どんどんこう、薄まってきますから、先入観っていうのは。
なるほどね。
うん、違ったりね、間違ってたり、そういうことでこう、どんどん薄まってきますけども、
だから妙に特別いい人に仕立て上げちゃったりとかね、なんか。
そう
先入観を忘れたせいでね、なんか。
うん。
うん。
で、その後に、女子高生のアルバイトの子が入ってきたとして、で、その、リエポンが入ってきたとして、
リエポン、うん、
そのリエポンに、
みんなにそうやって呼ばれてるんだ。
徳松くんが、
うん。
あ、この人、一緒に働いてるリーさん、
うん、
うん、中国人の人だけどすっごい人だからって言われたって、
うんうん、
リエポン知らんから。
いや知らないですよね、
うんうん、で初めから信用できない人、うん、分かんない人に、
うん、
いい人だからって言われても分かんないからね、
うん、だから一回先入観をしっかり持ってもらうってことですね。
思い出してもしくは持ち続けて。
いや、自分の先入観から紹介するのおかしいけど。
メモっといてもいいよね、だから。
リエポンに俺の最初のリーさんに対しての先入観の紹介するのおかしいけどね。うん。
だから、初めて会った人は、もう、うん、もう、第一印象だけでいいや。もう初めて会った時だけ、メモっとくのもいいよね。
うん、
この人はこういう、うん、こういう風に感じただけでもいいから。
なるほどね。
うん。そうすると、なんか、なんていうのかな。あまり嫌われないと思いますよ。
ああ、僕自身も。
うん。
ああ、そうですかね。
人に会いまくってると、こういうこと結構起きやすいですから。
なるほどね。
うん。
はいはいはいはい、はい、
う
ん。
もう慣れっていうのはどうしてもね。
いや、まあ、言いたいことはなんかわかりますよ。うん、はいはいはい、はい
うん。
だから、そのさっきから言ってるその基準
うん。
っていうものがどれぐらいなのかがちょっと、わからないですけど、
うん、
まあ、それ人それぞれなんですけれど、
うん。
なんか世界標準みたいのがあるんでしょうね、なんか。
あるね。なさそうだけど、あるね。
ああ。どれぐらいの人に会った時はもう何もリアクション取らなくていい人っていうのがいるんですね、このように。その人の情報に対して何のリアクションも取らなくていいっていう人がこの世にひょっとしたらいるのかもしれない
ですね。かもしれないですね。
かもしれないですね。
うん。何かしらありますけどね。
何かしらあるはずですけどね。
うん。
けどひょっとしたら、ふーんって言っていい何存在ってあるのかもしれない。そういう意味で言うと、アンナさんはだいぶそこから逸脱してるってことですね。
そうですね。いびつな方だとは思いますよ。
ふーんっていう人にしてみたらね。
うん。
だから、ふーんって言われる人に対して悪いイメージすらもう抱いてますからね。
ああ、そうですね。
めちゃくちゃフラットな人ってことですよね。
アンナさんも何回かメールね、送ってきてくれまして、で、僕も正直、あ、アンナさんだって、慣れてますよ、うん、ちょっと。
ああ、そうですね、確かに。ああ、うん、そういうことも良くないんでしょうね。
ただ、アンナさんが、イギリス？
うん。
すんごいギリギリのところで、
うん。
僕は、イギリスから手紙を送ってきてくれてる人と喋ってるんだっていうところを、持ち続けてちょっと喋ってるとこありますよね、やっぱり。
ああ、やっぱりね。
そうしないと、例えばだよ。初めて人間病院を聞いてくれた人が、イギリスからメール送ってきてくれた人と、普通に喋ってるって取られると。
なるほど。
うん。そんな先入観持たれたくない
ですね。なるほどね。
僕は、イギリスの人と普通に喋ってますっていう先入観持たれたくないですから。
なるほどね。
そういう人間じゃないしね。
だからポッドキャストの中では、コンテンツとしての強さを持ってる英語勉強系のポッドキャストだと思われちゃう。
ね、そうそうそう。 なんなら英語喋れるんじゃないのって思われるかもしれない。
僕らがね。
僕らが。
だからやっぱりイギリスからの頼りにビビってる自分たちっていうのを、
うん、
うん、ちゃんと表現していかないといけないっていう意味ではね、
うん、
うん、これ以上ない回だと思いますけど。
ちょっと安心したのは徳松君もやっぱりちょっとどっかでやっぱビビってる。
いやいや、
ちゃんと見えたので。
ああ、このイギリス。いや、そうですよ。もうビビってる証拠として、僕が、今、アンナさんに一番してほしいことは、留学が終わる日。
うん。
うん。もう明確に教えてほしいですね。留学が終了する日。明確に知りたいぐらい怖いです。もういつまで続くんだろうこの留学っていう不安感がすごいんで、それぐらいビビって
ます。あ、本当。
はいはい。だからさっきのあれ、ひょっとしてアンナさんイギリス人と結婚したんじゃないかなとかね、
うん、
そういうなんかこう推測までしちゃうわけです。
すごくいい恐怖だと思うよ。うん、
あ、そうですか。
そうだね、うん、一般的な人間の、
うん、
なんかこう回路をちゃんと持ってるというか。
あ、そうなんですか。
うん、感覚をちゃんと持ち合わせてるなって思いますね。
けど常にこう感覚を見失わないっていうのはちょっと難しいですね。
うん、難しいよ。
いやー、ちょっとしんどいなーっていう部分も感じました。いや、それは、僕も感じましたし、今回この回を聞いてるアンナさんも感じてると思います。なんか、
こいつらしんどいな、なんか、つって。こいつらと接するの、なんかちょっとしんどいわって思ってる気がする。
感覚を見失うやつをバカって呼びますからね。
いや、だからこいつらと接するのしんどいなって思ってる。多分
それは見失いそうなことになるの、僕のもありますよ。
うん、ああ、感覚を見失うと書いてバカと読むんですか。
そう。
ああ、なるほどね。うん、まあ、じゃあまあそういう意味では、まあその、絶対的に意識はしてるでしょうね。それ当たり前ですけど、病気って診断されてるわけですか。イギリスからお便り送っちゃう病っていう病名を付けられた後、
うん
うん、またイギリスからお便りを送ってきてるわけですから、はいはい、意識は絶対してると思うんですけれど、
うん、
まあ、ただ人間病としては治ってないですよっていうことで、
治ってないですね。
いや、だから
全然治ってないですね。
だからしょうがないじゃん、イギリスから。イギリスに住んできて送ってんだから、
だからイギリスからメールを送るなんとは一言見てないですからね。
イギリスからメール送るなっつってんじゃなくて、イギリスからメール送っちゃう病を治せっつってるんですか。
今日も今回メール、ね、何改まったんだよ、ね、送ってきてくれましたよ。読みやすく、理解しやすいでしたよ。でバーって読んで、長くなってすみません、これからも配信楽しみにしてます。まあ、ありがたいですよ、すごく。
いや、そうでしょう。
なんでこれで終わんなのなと思いますよね。
いや、だからいいじゃないですか、だから。
最後にやっぱりイギリスから送ってすみませんって一言、一文あればね。
ああ、もうそれが欲しいんだ、どうしても。
もしあったって仮定したら。
ああ、どうしてもそれ言って欲しいんだ。
どう思います、徳松くんは。一番最後にイギリスから送ってすみませんって書いてあったら。いやいやいやいや、
まあ、正直な感想を言わせてもらうと、
うん、
かわいそうだなって思いますけどね。もしそんなこと言わせちゃったらね、うん、ごめんなさい、ちょっと本音を言っちゃいましたけれど、はい、いや、これネタ的にはいや本当、
そう、その通り、ま、かわいそうだよ、かわいそう、
満足。
満足、かわいそうだけど、
はいはい、
かわいそうだけど病気は治る、
治るってことですね。
うん、
やっぱ辛い、病気を治すっていうのは辛いことですから、ね、
辛いことだよ。
なるほど、ね、
しんどいよ。
しんどいですよ、うん、本当に。ちょっとすいません、アンナさん、やっぱこれからもね、
うん、
どうしてもお便りが欲しいので、アンナさんから。やっぱり 番組としては、
うん、
ちょっとお手数ですけど、今後イギリスから送る場合にはイギリスから送ってすみませんという自分をちょっと文章の最後にちょっとごめんなさい、うちの
すみませんね、
うちの商店がちょっとしたこだわりなんです。別に本当に悪気はないので、はい、
この病院の特徴だよ、
特徴なのであくまでも、うん、はい、これは一般生活でね、日本の友達に送るときに、うん、やる必要はないですよね。そこ
は必要はないですよ。うん、必要は、うん、
必要はないですね。
でも必要あるかないかは考えた方がいいっていう。
衝撃が起きるでしょうけどね。そのお手紙を何の事情も知らない日本の友達が、いや本当にイギリスの生活にも慣れてとか言ってね、なんかイギリスの生活の写真と一緒にわーって送ってきて。でもすごい笑顔で友達も読んでたのにね、最後にイギリスから手紙送ってすみません。何つ怖いんだけど。
じゃ文言変えてもいいですよ。
あ、文言を変え、あ、ちょっとそれだとちょっと怖いんでね、ホラー感があるんでね、うん、
そこはまあちょっと、うん、ね、起点に聞かせて、
あ、はいはいはい、
うん、まあ一番最後に私性格変わっちゃったかなとかね。
なんでどうしてもそれ言う、なんでどうしてもそれ言う、変わってねえんだよ別に。読み手からしたらそれが変わっちゃってんだよ、その一文が。何アンナどうしたのってなるんだよ、それが一番心配だよお前。親御さんは特に心配だよお前、そんな一文添えられたらお前。
地に足つけてますっていう、そういうニュアンスが欲しいんですよね、やっぱり。
まあ難しいですね、だから。
難しいですよ。ふわふわしてないですかっていうのがありますから。まあ
本当小手先になっちゃいますけれど、もうちょっと無理やりになっちゃいますけど、めちゃくちゃ思いっきしエアメールみたいなので届いてるんだけれど、文章の最後に from Japan って書いてあるとかね。
あ、いいですね。
もう、ちょっとなんか、よく、もう、まあ、そこまでちょっとよくわかんなくなっちゃいますけどね。うん、
ディアジャパンでもいいしね。
ディアジャパンって、それなんか鬱陶しい。なんだ、ディアジャパンって、お前。なんだ、お前。
ディアジャパン、
ジャニーズの新しいグループできた時のデビュー曲みたいな。
ディアジャパン。
ディアジャパン。まあちょっとこれ難しいですね、意外に思ったより。
いや難しいですよ、じゃあ難しいことはやらないんですかって話ですって。
あ、
簡単なことしかやっていかないんですかっていう。
あ、そういう意味ではちゃんとイギリスにいる間にアンナさんと人間病院で作っていきたいですね、これの完全なる、特効薬を。
そうですね。
ちょっと今回はちょっと、できなかった。なんか、その、治療しきれなかったみたいな部分がありますからね。
ああ、確かに。
いやー、そうですね。
これは、まあ、アンナさんが今回、ね、ちょっと、イギリスからっていうのもあって、
そうですね。
ちょっとね、やり玉にあげられたみたいなとこありますけど。
いやー、まあまあ、それはね、多少僕、アンナさんの、その、ある種の覚悟みたいのも感じますし、やっぱり、こう、もうこういう何回も、こう、おなじみですから、
はいはいはい、
ある程度、その、アンナさんも、鍛えられてる部分はあると思いますよ。
うん、確かにね。
はい。だからまあ、今回のこういう診断も、まあ、こういう診断というか、追伸イギリスから、お便り送ってきちゃう病っていう、新たな病名が。
え、違うよ。
あ、違うんですか。
ユニオンジャック病だね。
ユニオンジャック病で、何ギリギリ最後に思い出したんだよね。 ギリギリ滑り込みセーフでユニオンジャック思い出しましたね。
ユニオンジャック病だよ。
ユニオンジャック病ってなんかすごいやばいですね。もうさすがのアンナさん一瞬で気づきますね。私の回だっつってね。すぐ気づくでしょうね、タイトルで。
まあ、アンナさんといえばもうイギリスの国旗が目に浮かびますからね、もう。
いや、そうですね。
うん。
まあ、あえてユニオンジャックと呼ばさせていただきましょう。
で、このままだと帰国しても、アンナさん、アンナさんに会うたび、アンナさんのことを聞くたびにもユニオンジャックが目に浮かびますから。もう
どんだけ日本から今後送ってきてもね。
そうそうそう。
うん。
フロムジャパンだとしてもね。
そうそうそう、うん。本当はイギリスから送ってないみたいな話になりますけど。こっちもなんか、疑心暗鬼になっちゃう。
そんなこと思われたくないでしょっていうね。
っていう部分で、うん、ちょっと、本当に、マンツーマンでね、
うん、
この病気を、やっぱり改善していきたいなっていうね。部分では、またぜひちょっとお便りを、お待ちしております。
そうですね、はい。これから海外留学する人の人柱にね、いい意味でのね、なれるかもしれない。ね、
だから一番もう、だからその電子メールじゃなくて、もう手紙で来たら、わって思いますけどね、こっちももう。いっそのこと。
ね、ユニオンジャックの切手でね。
そうそうそう、もう、でなんかそう、英語のスタンプバーン押してあって、
うん。
で、なんであのカフェのポストに入ってたら、はってなりますけどね、もう。あわわわって読みますけどね。
手紙の後ろもゴム溶かして、ね、プチュってなんかハンコみたいなやつね。
赤いやつでね、
あれで送ってきてくれるやね。
そうそうそう。わかりますけどね。したらもう、その、一文を添える必要もないです
ね。ないですね。
そうかそうか、なるほどね、
うん、
そういう電子メールの障害みたいなのもあったかもしれない、
ね、かもしれないですね。
で
日本に帰ってきた時はなんかほっぺにユニオンジャックのペイントするとかね。
いや、なんなんだ、
うん、
それはお前フーリガンじゃねえか、お前。留学生でもなんでもねえじゃねえか、お前。フーリガンだよ、お前。イギリスのサッカー好きの危ないサポーターのことじゃねえか、ね、最近聞かないけど、そのフレーズ。
あんま聞かんね。
うん。どうですか。まあ、じゃあちょっと、今回はユニオンジャック病ということで、ギリギリ滑り込みで思い出したところで。自力で思い出したんですか。
そうですよ。
ああ、そう。ググってないです。
いや、そんな器用なことできないっす。
ああ、そうです。
うん、
収録中にググるなんて器用なことできないですからね。
そうだね、そんな卑怯な真似できないっす。
ああ、そうですか。
うん。
いやいや。まあまあまあ。ね。まあ、今日においても、ググるのは卑怯ではないですけどね。
先入観忘れてないもん。
ああ、確かにね。
うん。
そうか。
うん。
ググる件に関してもまた話したいですね。先入観がありますから。
そうだね。
じ
ゃあまあ、徳松君に限らず、皆さんも、ね、まあ、アンナさんはもちろんのこと、先入観忘れずに。いや
ちょっと、こんなエピソードを思い出しましたよね。ちょっと一個最後に紹介していいですか。
ああ、いいです
か。先日、僕、栄っていう名古屋で一番栄えてる町に、で、コンタクトレンズ買ってるので、久しぶりに栄に行ったんですよ。はいはいはい。したら、なんか、歩行者天国みたいになってて、コスプレの世界大会みたいなのが、なんだろう。なんか年に一回あるコスプレの、なんかイベントみたいので、もう街中がコスプレイヤーだらけだった。
ああ、はいはいはい。
その歩道中がね。
僕も見たことあるよ。
ああ、そうですか。まあなんか、いろいろ すごいブリーチとかね、ナルトとかなんかワンピースとか、うん、まあ僕でもわかるようなコスプレから、うん、まあちょっとどういうコスプレかわからないのまでありましたけれど、うん、でけどなんかそういうのを見てなんかこうちょっとすごいなぁと思って、なんかこう新しい時代だなというか、うん、なんかその変な話こう栄っていうおしゃれな人たちが集まる場所で、うん、そういう人たちも歩いてる、なんかそういう人たちもなんかこうちょっとこう威圧されちゃうぐらい、
うん、
そういうそのコスプレイヤーの方々がね、ね、エネルギーを持って、うん、まあ偉そうな言い方かもしれないですけど、なんか市民権を得たようなね、
うん、
なんかそういう本当にこうやっぱり僕とか常連君の世代だとね、うん、やっぱりそういうなんかそういうものに対してちょっとこう後ろめたいみたいな時代だったじゃないですか、やっぱし、
うん、そうだね、
だからそういう意味でなんかあすごく進化といいますか、
うん、
なんかいい時代になったなーって思いましたって、あのお店の常連の三輪さんに言ったら、
うん、
徳間さんやばいっすねって言われたっていうエピソードを思い出しました。
ほう、
うん、ということでね、今週はこの辺で終わりたいなと思いますけれど、は
い、いいの？
いやいやいや、あのバッサリカットするかもう話しちゃうかどっちかにますよね、うん、
皆さんは、うん、なかなか、初心を持っておりますね。
そうなんでしょうね。多分、僕はもうその時にそれを完全に感じて、
うん、
僕が、なんかその新時代に、
うん、
新時代への希望で行っちゃってるところを、ちゃんと見破られてたんだなっていうか、
うん、
新しい価値観に行っちゃってた僕、っていう、はい、
そうだね、
やっぱりまあだから分かりやすく言えばお前、うん、昭和生まれだろって言われたんだと思うんですけれど、
あと、うん、なんていうのかな、過渡期吹っ飛ばしてるよね、なんか
過渡期吹っ飛ばしてるって何ですか、ちょっと
なんだろう、コスプレイヤーの人たちも、
うんうん、
まあ、そういう変な目で見られたり、
うん、
そういう時期ってもうむちゃくちゃあったと思うの。
うん、
今でもあるかもしれないけど。
うん、あまあまあまあ、そうですね、
うん。で、まあ、市民権を得たとは言えね、
うん。
それまで苦労ってあったと思うのね。
うん、
あんな人前に出ることだから、
うん、
そこ吹っ飛ばして新時代来たって。
いやいやいや、だから、いや、けど、新時代生まれもいますから。
うん。
うん。やっぱこれは、またちょっと話長くなっちゃうんでね。
あ、そうだ。
はい、次回。いや、別にいいんですけど、長くなってもね。
でも、ジョンジ君いるじゃん。
いや、別に、そこはいいんですけれど、うん、はい。それはなんでいいかっていうと、
うん、
ジョンジ君が、昨日ね、
うん、
明日仕込みに行くわって言ったから、
うん、
何時に来んのって言ったら、
うん、
お前に関係ねえじゃんって言われたんで、だからいいんです。だから今は別にほっといてもいいんです。別に、はい、そこは問題ないんですけれど、はい。
あれどういうことだ？
それは全然、はい、僕とジョンジ君が今やってることは別のことなんで。
あ、まあまあまあ、そうですね。
はいはい、全然、うん、言いは使わなくていいんですけれど。
あれなんか、なんだろうな。ようわからんな。
いやいやいや、ようわからんとかではないんですけれど。
うんうん、
だからやっぱりこう、新時代にね。
うん、
なんかこう、だから例えばまあ、無理やり話続けると、つなげちゃうと、留学っていうことも、
うん、
やっぱり、そんなに珍しいことではないと。
そうですね。
いう時代が来てる、という部分もあると思います、やっぱり。アンナさんが、まあ今、おいくつかわからないですけれど、まあおそらく若いであろうと考えた場合、
うん、
その僕らのそのなんかイギリス留学っていう部分の、
うん、
この過剰な感じがね、
うん、
一体アンナさんにどこまで伝わってんだろうっていうのは、
あ、
いやすごくやっぱしありますし、
うんうんうん、
だからそういうなんかその新時代を、
うん、
迎えた、その、新時代を築いてきた人たち、
うん、
築き上げてきた人たちに対してではなく、
うん、
新時代に生まれた子たち、
うんうんうん、
に何かを、やっぱり感じざるを得ない。
なるほど。
やっぱりそういう意味での、いや、新時代が、いましたと。
うんうん、
美輪さんと、
うん、
言ったら何言ってるんですか徳松さん、
うんうん、
みたいな空気になった時を思い出しました。やっぱし、
なるほどね。
やっぱユニオンジャックこの話に対してもね、別に僕はどこまで行っても新時代の人間ではないって、これからがどんだけ新しい新時代が来ても、
うん、
仲間には入れてもらえないっていうことを忘れてたってことです。
卑屈だね。そんなことないって。
いやいや入れてもらえないですよ、
そんなことないって。
いや、あのコスプレイヤーたちに、これすごいよく出てるね、触んな、おっさんって言われる。これ何でできた、触んな、おっさんって言われる。絶対そうなんです。それを、なんかその、コスプレのね、そういう時代を支えてきたみたいな顔でね、
うん
うん、それは伝説のコスプレイヤーがいやーついにこういう時代が来たねっつってね、
うん、
うん、何今このこれ何で作ってんのっつったら、あっつって、
うん、
いやこれ最近そういう素材が、俺らの時その素材作りから始まったけどなーとか言って、そう会話ができるんでしょうね。
うん、俺らの時代、洗濯機のパイプでやってたんだよな、とかね。
今もうそういうのあんのかよ。
売ってんのとかね。
売って、母ちゃんに怒られてさ、とか言って。そういう会話になるんですけど、
うん、
すごいこのザクの部分何で触んなおっさん。いやだから本当に急にアンナさんに対しても怖くなりましたね今。なんかユニオンジャックとか病とか言って、
だから全てが切り替わってないのに腕組もうとするからだって。
ああ、
うん。
全然、いやー、ついに、完成ですね、つって腕組んで眺めたら、全然工事中で、ちょっとすいませんとか言って、ちょっとすいません撮りますとか言われたみたいな、なんか。すいません、ちゃんとヘルメットとかお願いしますとか言われて。
親方にも怒られるでしょ
親方には
。で、すべてが切り替わるときって来るから。
そう時は一般参加の僕も新時代だねって言っていいんですか？
いい。
あ、いいんだ。
その時が来ればいいって大丈夫だって。
あ、その時、まあ、で別にその時にそんなこと言うやついないし、
ね。うん。
だから新時代来たなっつっていいやつは、うん、その時代をパイオニアだけってことですよね。
わからないけど、
うん。
すべてが切り替わったの見たことないから。
あ、すべてがか。
でもすべてが切り替わった時に、
すべて、
新時代来ましたね、つったら、
ねって、
皆さんもそうだね、って言うかもしれないよ。
ああ、なるほどね。
そういう風になってほしいしね。 なんか切り替わったらね、
フライング気味だったってことですね、結局
そういうことですよね、うん、だから工事中なのに完成しましたねって宮さんに言っちゃったんだな。
なるほどね、
うん、
はいはい、
どこがっていうことだと思うよ
何見てんのっていう
何がっていう、
ね、何がっていう、いや本当そういうリアクションでした、うん、皆さんは、
うん、
皆さんはちゃんとあの新規になるとアニメ第1話全部見てるっつって
皆さんはコスプレ世界大会をまだ工事中っていう、
うん、うんちゃんと分かってる、
うん。分かってるんだと思う。
うんうん
うん。
うん、なるほど。いやすみません。なんか、勝手になんか、うん、ジョージアの缶コーヒーの CM みたいな雰囲気出しちゃって、なんかこう、うん、やっぱり。
あ、なるほどね。
なんか仕事って、大変っすね、みたいな。
あの、伊藤。
うん。
伊藤隆之だっけ
伊藤、うん。伊藤隆、秀明、ね、
伊藤秀明、違う。
うん？ああ。
沖縄の。
沖縄の伊藤
ボスの CM やってる人。
ああ、今ですか？
はい。
知らないです。知らないです。
いいよ、別に。
ボスの CM ってあの外人がやってるんじゃないですか今。あ、ああ、ああ、ああ、はいはいはい。
俳優の。
ボス、ジョージアのね。
うん。
ああ、個性派のね。
そうそうそう。
うん、山田
高之。山田高之だ。
高之ね。はいはい、
うん。うん。山田高之が乗り移ったんだ。
ちょっと、うん、そうだね。
うん。
ちょっと、山田高之ぽいことしてみたかった。
徳松たけしなのに。
徳松たけしなのに。
うん。
そうそうそう。
なんで憑依するのかね。
い
た子多いわ。
いた子がね。いやー、ちょっと。ほんと、アンナさんなんて可愛いもんだね、ほんと。
そう、なんで？
いや、ユニオンジャック病に比べたらさ、
うん、
俺の、うん、俺の病気？
なんで自分をこうちょっと高めようとすんの？
うん、だから俺の自分を高めよう病に感が比べたらさ、
美味しいから？
俺を、ん？いや存在価値が欲しいから、ね。存在、俺の存在価値が欲しい病に比べたら可愛いもんだよね。ユニオンジャック病なんて。
そうだね。いや、本当に。
いや、本当に。
まあ、気をつけてってちょっと言えないレベルになってきてるからね。
なるほどね。なんか、
気をつけて欲しいのにっていうね。
話しかけれないレベルになっちゃってるからね。もうなんか
まあね、でも気をつけてとしか言えないですよね。
うん、いや気をつけ、いや本当にそのために
この番組やってますし、気をつけれる環境というかね、あのいるとは思うので、
いや本当に僕はあのたまに言いますけど、本当にこの毎週、
うん、
素晴らしい環境にいると思って、あのちょっとつい先日ですけど、まあ、これも感謝の意味を込めてですけれど、
う
ん、なんか、フォルダー整理みたいなの最近やってて、はい、その途中に Google ドライブの中見てたら、
うん、
なんか局長がね、思ったよりいろんな謎の Excel ファイル作ってたのがね、なんか、見つかって、ちょっとなんか、笑っちゃいました。昔世代別。
なんであの時局長が。
なんであの、なんで、パンヘッドさん。
はい。
いろんな表できてましたよ、なんか。
あ、本当。
なんか、なんならちょっと、見たことないぞっていうぐらい。
え、本当。
はいはいはい。 だからまあ本当に素晴らしい環境にいるんだなってい
う、ね、ちょっとずれとるけどね、
うん、ちょっとずれちょっと強引な感じはしましたけれど、
うん、
でこの情報をねちょっとあの伝えときたかったなって。
あ、
どこにあるのかもよくちょっとよくわかんないですけど、
ね、え、今から探すの？
だまだフォルダ整理できてないんで、
あ、そうか、
もうどこにあるかわからないですけれど、はい、たまたまなんかいじってて見つけて、
うん、
こんなんあるんだ、
ちょっと僕もちょっと見よう。
女性ソロシンガー太さ表みたいなのあります。
太さ表、
はい、うん、
女性ソロシンガー太さ表、
全然覚えてないでしょ、もうそこら辺になると。
女性シンガー太さ表、
太さ表っていうの、
何それ。
いや僕もねうろ覚えなんですけど、ちょっとこれだからそう考えるとひどい話してたなって思っちゃうかもしれないですけれど、なんかあのその見た目は細いけど、なんか芯、なんか見た目が細いけど、なんか芯が、見た目も細いし芯も細いみたいな、なんかそんな話してた、ね、多分。
そんなひどい話してました。
そんなひどい話です。なんか見た目細いけどこの芯が、芯は太いとか、なんかそんな話とか。わかんないですけど、なんかそれの表とかあります。
え、昔々にしてたってこと？
いや、そうそうそう。その話なんかした記憶はありますけれど、
うん、
表があるんだと思って。
そうだね。
中島みゆきとか書いてありましたけど、ね。
そ、うん、ほんと。すんごいひどい先入観だね。
ひどい。いや、すごいひどいです、なんか。
ほー。
すごい、みわえの評価が低い評価。
ほんと。
あ、声が細いかな。
声。
声が細いかな。いや、まあまあまあ。
まあでもちょっとそっちの方がピンとくるけど。
そうですね。そんなこと言うわけないの、ね。うん。いや、だから、すごくいい環境に、
うん。
私おりますので。
そうだよ。
いや、本当に今後もちょっと余儀になるわけにいかないんで、こんな、集中治療室に常に入ってるのになんか風邪ひいたみたいなもんですからね。うん、
それはね。
俺はもうその大学病院に失礼ですから。
何のためにここに入れとんだ、
何のために、ね、いや、そう。
もう、
高速着させられてんのにね、なんか、
うん、
筋肉痛になったみたいなね、なんか。
あ、
ちょっとその例えもよくわからないですね、まあ。
ちょっとね。
うん。
しっかりしなきゃ。
いや、本当に。
うん。
いや、本当に。
誰とるよ。
誰てますよね。
誰てきてるよ。
なんか、アンナさんのことを責めてた時が懐かしいですね。
全盛期だったね。今日のね。
よかった。ちゃんと、自分が、クズだって今日も表現できてよかった。
でも大事なことですよ。
いや、
本当に。クズを表現するっていうのは本当に大事なこと。
いや、なんだよ、それ。
それができないから、アウトサイダーになる人が多いんだから。
ああ、そうなんですか。
うん。
アウトサイダー。ああ、なんかこう。
闇に落ちていく人が多いんだからね。
ああ、なんかこう、そういうね。
うん。
はぐれもんになっちゃったりとかね。
そう。
ああ、そっか。
いい表現できたとは思うよ。
ありがとうございます。
頑張ろうよ。
はい。終わっていいですか。
元気にね。
そうだね。そうだね。なんか、落ち込むと変な感じになっちゃうからね。
なんだかんだ、アンナさんはイギリスに住んでんだからね。
そうだね。じゃあ、アンナさん。え？
ちょっと寂しいはずだって。
寂しいや、アンナさん、遠い地で、本当に、 いろいろ大変だと思うけど、こうやって、この人間病院という番組で、俺とアナさんは繋がってると思うんだ。それじゃあ、また来週な。来週も聞いてくれよな。バイバイ。
薬を買いなさい。おいちにの薬